その頃、私の結婚の話も一頓挫の形であった。私のふるさとからは全然助力が来ないということがはっきり分かってきたので、私は困ってしまった。せめて100円くらいは助力してもらえるだろうと、虫のいい独り決めをして、それでもってささやかでも厳粛な結婚式を挙げ、後の所帯を持つにあたっての費用は私の仕事で稼いでしようと思っていた。けれども、2、3の手紙の往復により、うちから助力は全くないということが明らかになって、私は途方に暮れていたのである。この上は縁談断られても仕方がないと覚悟を決め、とにかく先方へ事の次第を洗いざらい言ってみようと、私は単身峠を降り、甲府の娘さんのお家へお伺いした。幸い娘さんも家にいた。私は客間に通され、娘さんと母堂と2人を前にして失会の事情を告白した。時々演説口調になって並行した。けれども割に素直に語り尽くしたように思われた。娘さんは落ち着いて、それでお家では反対なのでございましょうかと首をかしげて私に尋ねた。いいえ、反対というのではなく、私は右の手のひらをそっと卓の上に押し当て、お前一人でやれという具合らしく思われます。結構でございます。母堂は貧欲笑いながら、私たちもご覧の通りお金持ちではございませぬし、ことごとし式などはかえって当惑するようなもので、ただあなたお一人愛情と職業に対する熱意さえお持ちならば、それで私たち結構でございます。私はお辞儀するのも忘れて、しばらく呆然と庭を眺めていた。目の熱いのを意識した。この母に孝行しようと思った。帰りに娘さんはバスの発着所まで送ってきてくれた。歩きながら、どうです、もう少し交際してみますか、キザなことを言ったものである。いいえ、もうたくさん。娘さんは笑っていた。何か質問ありませんか。いよいよバカである。ございます。私は何を聞かれてもありのまま答えようと思っていた。富士山にはもう雪が降ったでしょうか。私はその質問に拍子抜けがした。降りました、頂の方に、と言いかけて、ふと前方を見ると富士が見える。変な気がした。なんだ、甲府からでも富士が見えるじゃないか。バカにしていやがる。ヤクザな口調になってしまって、今のは愚問です。バカにしてやがる。娘さんはうつむいてクスクス笑って、だって三坂峠にいらっしゃるのですし、富士のことでもお聞きしなければ悪いと思って。おかしな娘さんだと思った。甲府から帰ってくると、やはり呼吸ができないくらいにひどく肩が凝っているのを覚えた。いいね、おばさん、やっぱし三坂はいいよ。自分の家に帰ってきたような気さえするのだ。夕食後、おかみさんと娘さんと代わる代わる私の肩をたたいてくれる。おかみさんの拳は固く鋭い。娘さんの拳は柔らかく、あまり効き目がない。もっと強く、もっと強くと私に言われて、娘さんは薪を持ち出し、それでもって私の肩をトントンたたいた。それほどにしてもらわなければ肩のこりが取れないほど私は甲府で緊張し、一心に努めたのである。甲府へ行ってきて2、3日、さすがに私はぼんやりして仕事をする気も起こらず、机の前に座って取り留めのない落書きをしながら、バットを7箱も8箱も吸い、また寝転んで「金剛石も磨かずば」という唱歌を繰り返し繰り返し歌ってみたりしているばかりで、小説は1枚も書き進めることができなかった。お客さん、甲府へ行ったら悪くなったわね。朝、私が机に頬杖つき、目をつぶってさまざまなことを考えていたら、私の背後で床の間拭きながら15の娘さんは芯から忌々しそうに、多少トゲトゲしい口調でそう言った。私は振り向きもせず、そうかね、悪くなったかね。娘さんは拭き掃除の手を休めず、ああ悪くなった、この2、3日ちっとも勉強進まないじゃないの。私は毎朝お客さんの書き散らした原稿用紙、番号順に揃えるのがとっても楽しい。たくさんお書きになっていれば嬉しい。ゆうべも私、2階へそっと様子を見に来たの、知ってる？お客さん、布団頭からかぶって寝てたじゃないか。私はありがたいことだと思った。 大げさな言い方をすれば、これは人間の生き抜く努力に対しての純粋な声援である。何の報酬も考えていない。私は娘さんを美しいと思った。10月末になると山の紅葉も黒ずんで汚くなり、途端に一夜嵐があって、みるみる山は真っ黒い冬木立に化してしまった。遊覧の客も今はほとんど数えるほどしかない。茶店も寂れて、時たまおかみさんが6つになる男の子を連れて、峠のふもとの船津吉田に買い物をしに出かけていって、後には娘さん一人、遊覧の客もなし。一日中私と娘さんと2人きり峠の上でひっそり暮らすことがある。私が2階で退屈して外をぶらぶら歩き回り、茶店の瀬戸でお洗濯している娘さんのそばへ近寄り、退屈だねと大声で言って、ふと笑いかけたら、娘さんはうつむき、私はその顔を覗いてみてはっと思った。泣きべそかいているのだ。明らかに恐怖の情である。そうかと苦々しく私はくるりと回れ右して、落ち葉敷き詰めた細い山道を全く嫌な気持ちでどんどん荒く歩き回った。それからは気をつけた。娘さん一人きりの時にはなるべく2階の部屋から出ないように努めた。茶店にお客でも来た時には私がその娘さんを守る意味もあり、のしのし2階から降りていって、茶店の一隅に腰を下ろし、ゆっくりお茶を飲むのである。いつか花嫁姿のお客が紋付きを着たじいさん2人に付き添われて自動車に乗ってやってきて、この峠の茶屋で一休みしたことがある。その時も娘さん一人しか茶店にいなかった。私はやはり2階から降りていって、炭の椅子に腰を下ろし、タバコをふかした。花嫁は裾模様の長い着物を着て、金襴の帯を背負い、角隠しつけて、堂々正式の礼装であった。全く異様のお客様だったので、娘さんもどうあしらいしていいのか分からず、花嫁さんと2人の老人にお茶をついでやっただけで、私の背後にひっそり隠れるように立ったまま黙って花嫁の様を見ていた。一生に一度の晴れの日に、峠の向こう側から反対側の船塚吉田の町へ嫁入りするのであろうが、その途中この峠の頂上で一休みして富士を眺めるということは、旗で見ていてもくすぐったいほどロマンチックで、そのうちに花嫁はそっと茶店から出て、茶店の前の崖の縁に立ち、ゆっくり富士を眺めた。足を X 型に組んで立っていて、大胆なポーズであった。余裕のある人だな、となおも花嫁を、富士と花嫁を私は鑑賞していたのであるが、間もなく花嫁は富士に向かって大きなあくびをした。あら！と背後で小さい叫びを上げた。娘さんも素早くそのあくびを見つけたらしいのである。やがて花嫁の一行は待たせておいた自動車に乗り、峠を降りていったが、後で花嫁さんは散々だった。慣れていやがる。あいつはきっと2度目、いや3度目くらいだよ。お婿さんが峠の下で待っているだろうに、自動車から降りて富士を眺めるなんて初めての嫁だったら、そんな太いことできるわけがない。あくびしたのよ。娘さんも力込めて賛意を表した。あんな大きい口開けてあくびして、ずうずうしいのね。お客さん、あんなお嫁さんもらっちゃいけない。私は年甲斐もなく顔を赤くした。私の結婚の話もだんだん好転していって、ある先輩にすべてお世話になってしまった。結婚式もほんの身内の2、3の人にだけ立ち会ってもらって、貧しくとも厳粛にその先輩の宅でしていただけるようになって、私は人の情けに少年のごとく感服していた。11月に入るともはや三坂の換気耐え難くなった。茶店ではストーブを備えた。お客さん、2階はお寒いでしょう。お仕事の時はストーブのそばでなさったら、とおかみさんは言うのであるが、私は人の見ている前では仕事のできないたちなので、それは断った。おかみさんは心配して峠のふもとの吉田へ行き、こたつを1つ買ってきた。私は2階の部屋でそれに潜って、この茶店の人たちの親切には真からお礼を言いたく思って、けれども、もはやその全容の3分の2ほど雪をかぶった富士の姿を眺め、また近くの山々の清浄たる冬木立に接しては、 これ以上この峠で皮膚を刺す歓喜に辛抱していることも無意味に思われ、山を下ることに決意した。山を下るその前日、私はドテロを2枚重ねてきて、茶店の椅子に腰掛けて熱い番茶を吸っていたら、冬の外套を着たタイピストでもあろうか、若い知的の娘さんが2人、トンネルの方から何かキャッキャ笑いながら歩いてきて、ふと眼前に真っ白い藤を見つけ、打たれたように立ち止まり、それからひそひそ相談の様子で、そのうちの一人、眼鏡かけた色の白い子がニコニコ笑いながら私の方へやってきた。あいすいません、シャッター切ってくださいな。私はへどもどした。私は機械のことにはあまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかもドテラを2枚も重ねてきていて、茶店の人たちさえ山賊みたいだと言って笑っているような、そんなむさ苦しい姿でもあり、多分は東京のそんな華やかな娘さんからハイカラの用事を頼まれて、内心ひどく狼狽したのである。けれどもまた思い直し、こんな姿はしていても、やはり見る人が見ればどこかしら華奢な面影もあり、写真のシャッターくらい器用に手さばきできるほどの男に見えるのかもしれない、などと少しウキウキした気持ちも手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出すカメラを受け取り、何気なさそうな口調でシャッターの切り方をちょっと尋ねてみてから、わななきわななきレンズを覗いた。真ん中に大きい藤、その下に小さいケシの花2つ、2人そろいの赤い外套を着ているのである。2人はひしと抱き合うように寄り添い、きっと真面目な顔になった。私はおかしくてならない。カメラ持つ手が震えてどうにもならぬ。笑いをこらえてレンズを覗けば、ケシの花いよいよ澄まして硬くなっている。どうにも狙いがつけにくく、私は2人の姿をレンズから追放して、ただ富士山だけをレンズいっぱいにキャッチして「富士山さようなら、お世話になりました、パチリ、はい映りました、ありがとう」。2人声をそろえてお礼を言う。家へ帰って現像してみた時には驚くだろう。富士山だけが大きく映っていて、2人の姿はどこにも見えない。その明くる日に山を下りた。まず甲府の安宿に一泊して、その明くる朝、安宿の廊下の汚い欄干に寄りかかり、富士を見ると、甲府の富士は山々の後ろから3分の1ほど顔を出している。ほおずきに似ていた。発表、昭和14年2月13日、定本、千曲現代文学大系59、太宰治集、千曲書房。